はい、ではガラテア書の2章を開いてください。ガラテアの2章を開いて、ください。はい、まあ、前回といっても先々週ですけれども、ガラテアの1章での話をね、思い起こしてくださいですね。パウロが強調していたのは、これは神からの福音であるということですね。この人が作り出したものではなく、イエス・キリストの直接の啓示なんだということなんですね。だから私たち一人一人も御霊によって、神が直接この新しく生まれさせてくださって、そして福音の真理を知ることができるようになったということであります。で、あのユダヤ主義というものですから、このユダヤから始まっているということで、それを何て言うかな、こう神格化っていうよりも、なんか偶像詩っていうか、まあ、それがなければ、ユダヤというものがなければね、救われないんだという、この教えですね。で、それに対抗しているわけで、それでエルサレムにいる指導者たちとの関係っていうのが大事になりますが、このパウロはエルサレムに行っても本当にわずかにしか、あのケファ、つまりペテロですね、またヤコブにしか会っておらずですね、わずかに、それで彼らから教えられたのでもないんだよということを話していきましたですね。で、わずかにエルサレムに行った後に、この自分の、国っていうか、この生まれ故郷ですね、シリアおよびキリキアの地方に行きましたとありますけれども、シリアというのがアンティオキアがあるところで、キリキアというのはその、西隣にある地方というか属州ですね。そこにタルソというパウロの故郷があります。で、そこに戻ったということがこの書かれています。でですね、ですね、この2章においてはですね、あのエルサレムに、まあ、啓示によって行かなければいけなかったとこう言ってますけれども、この2章においては、このパウロがひとときもですね、この福音に妥協しなかった、この自分が神から啓示されたものから一歩も離れることはなかった、福音をそのまま保持していったということをですね、この話していっていますですね。こうまずこの前半部分はパウロとバルナバがテトスを連れてエルサレムに行ったという話なんですね。で、エルサレムに行ってそこで、決して自分の伝えている福音を、これは間違ってるって言われることはなかったっていう話なんです。つまりエルサレムの人たちは、このパウロの恵みによっての、福音をですね、そのまま同じように信じていたということを、まあ、これ書いてます。でもね、後半がですね、アンティオキアですね、アンティオキアの教会でペテロや他のユダヤ人たちが訪問していたんですね。そこで異邦人の食事を一緒に、異邦人と食事をしていたところがですね、同じようにエルサレムの方から来た者たちが、割礼派、つまりユダヤ主義者たちが来た時に後ずさりしてた、その席から離れてったっていう話なんで、それでパウロが福音にまっすぐに歩んでいないことを見てですね、面前で人々の皆の前でペテロを、過ちを正していったっていう話なんですね。だからこう本当に非常に興味深いですね。エルサレムにいるときは同じペテロたちがですね、このパウロの言っていること、異邦人もそのままイエス様を信じることによって救われるんだということを、それはそうなんだって受け入れている、このユダヤ、受け入れているのに、実際の現場に行くとですね、異邦人たちがたくさんいる現場に行くと、その立場をに、立ててなかったっていう話なんですよね。だから言うはがたし行う、あ、間違った、言うはやすし行うががたしですね、今すぐに反応してくれましたけれども、私が日本語間違うとですね、言うはかたしか、あ、待って、行うはかたし、言うはやすし行うはかたし、お、ありがとうございます、日本語強制が入りましたが、ということで、これ本当そう思いません？あの私たちですね、御言葉を学んでいますと、こうやってじっくりとしているときはそうだそうだとうなずくんですが、この いざ現場というかそういう中に置かれたらですね、それにふさわしく動くことができるかって言ったらまた別問題なわけなんですね。まあ、こういうことで、この見ていくことができます。でもう一つですね、この本当に一歩も譲歩しなかったパウロなんですけれども、この福音を純粋にそのまま保っていることの重要性っていうのをですね、改めて皆さん覚えていてくださいですね。この教会ってですね、この純粋に福音を守っていればどんな問題があっても、まあ、基本的に何の問題もありませんですね。だから外から何か攻撃があったとか、そういう迫害であるとかですね、外側から何かこの、問題があったとかって言ってもですね、清められることは あるんですね。あるけれども、そのなんかこの潰されることはないんですよね。ないんですね。けれどもです、なんかね、問題があってもこのなんていうかな、命が出てくる、この福音の真理から命が出てくるんですよ。だからこの試練があってもそれに応答できる、正しく応答できて、そして、結局は神の清い御霊で清められていくんですね。ところが教会が何かねダメになるっていうのはね、内側からなんですね。でどうやって内側からかっていうと、福音を福音として守ってない。いや口では言いますよ、ね、いや私これ信じてますよって言ってもですね、そうじゃなくて具体的に実際的にはそれだけでは足りませんと、他のを付け足す必要がありますということを行っていくと、結局全体にこの影響を与えていくんだと。だからイエス様がパリサイ派とサドカイ派のパンダネに気をつけなさいって言いますね。パンダネってのはちっちゃいでしょ。少しわずかなパンダネでも粉全体を膨らませることができるように、この偽りの教えですね、偽りの教えというのが全体を腐敗させてしまう、そして教会が教会でなくなってしまうというこのものがこのあるわけなんですよ。で一節をご覧ください。本文入りますね。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りましたとですね。エルサレムにこの行って短期滞在して、そしてこうキリキアの地方に行ったとパウロ言いましたけれども、14年経ってからまたエルサレムに登ったってこう言うんですね。まあ、この間に何が起こったかっていうことをね、この使徒の働きで見ていくことができるわけなんですよね。迫害があったんですね。このまさにサウロが、パウロがですね、このステファノですね、こう石打ち刑にしたのを同意してですね、そして激しい迫害を始めてって、エルサレムが非常にこう居づらくなってしまって、人たちはとどまってはいたんですけれども、他の人たちが散っていき、その一人がサマリアに行きですね、ピリポですね、福音を伝えていったっていう、こう散っていった人たちが福音を伝えていったという動きがありました。そんな中でペテロも、こう巡回伝道のような働きを始めてですね、そしてヤッファにいる時にシモンの家ですね、幻を見ました。でその幻が異邦人をも神が清めておられるという幻で、それでコルネリウスの家に行って、コルネリウスとその一家が御言葉を聞いただけで聖霊のバプテスマを受けたわけなんです。つまり聖霊のバプテスマを受けたってイエス様を信じてるわけであって、もう水、イエス様、イエス様の何よってバプテスマ、水のバプテスマを授けない理由はないということで、バプテスマを授けたという、こういう異邦人にも救いがこの与えられたということをですね、彼らはこの目撃し始めてるんですよ。そしてですね、この散ってった人たちの中に、このギリシャ語を使うユダヤ人、バルナバもそうですしですね、このいわゆるヘレニズム的ヘレニズ、なんていうかな、英語だとヘレニスティックジューっていうんだけど、いわゆるギリシャ系 系のユダヤ人って言ったら分かりやすいかもしれませんね。こうギリシャ文化とか文明ってすごいね、こうなんちゅうし、こう定着しちゃうっていうか、すごい影響力あるんですよ。影響力はね、ものすごい影響力ある。私たちのね社会の中にもこうヘレニズムっていうものは結構ありますね、ぐらいすごい定着してますが、そのユダヤ人の中でももう伝統的なヘブライのね伝統を守っている人たちと、そしてギリシャ語を話すこの頭の中は結構ギリシャ人的になっているユダヤ人とこう分かれて、でバルナバはですねギリシャ語を話す方のユダヤ人だったんで、そういうユダヤ人がですね北上してって、そしてユダヤ人にだけでなくてギリシャ人にも語るようになったって書いてあるんですね。でギリシャ人にも語るようになって、でそしてイエス様がを信じていくとアンティオキアでですねどんどん信じていったって話を、アンティオキアってもう当時のその三大都市の一つかな、確かローマの次がアレキサンドリア、エジプトにあるアレキサンドリアで、その次ぐらいじゃないですかね。アンティオキアですね。でそこでイエス様を信じていっているという話をエルサレムの教会の人たちが聞きまして、でそれでじゃあバルナバを使わそうということで、バルナバを使わせたらそれを彼も見てですね本当に喜んだんです。で神のにしっかりとどまっていなさいと励ましをしました。それでですねバルナバがパウロをタルソで探すんですよ。で探してパウロに来てもらって、そして腰を据えてやっぱ教えていくという働きをですねしていきました。でそうしているうちにバルナバとパウロが、聖霊によってですね使わされて、このアンティオキアの教会から使わされて第1回目の宣教旅行を行うんですね。このキプロスからピシディアのアンティオキア、そして、イコニウム、そして、ルステラかな、そして、デルベですね。でこう行ってこう戻ってきて、そしてもう本当に神異邦人の間で行われている神様の素晴らしいお働きがあるということなんですが、しばらくしてからですねこのアンティオキアにユダヤからやってきた者がいると。これが使徒の働きの15章の1節と2節なんですね。でこれを読みますね。15章の1節と2節ですが、さてある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバその他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったということなんですですね。だからこの一節でバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。これちょっとね仲介書によっては違う時期だとかなんかいろいろ意見あるんですけど、ちょっと悩んだんですね私ね、これ説明するの。これあんまり重要じゃないかなと思って、でも怒ってることはたとえ違う時の話だったとしても怒ってることは同じですね。内容は全く同じです。僕は同じ時期じゃない、この同じこと言ってんじゃないかなと思うんですが、でですねテトスを連れてったんです。テトスってお父さんがギリシャ人で、これも確かに異邦人なんですね。でその異邦人であるテトスですね、テトスへの手紙ってあるぐらいでもうとっても深い関係になったんですけど、パウロたちとですね。でそれで、この行ってですね、彼を受け入れるかどうかっていう話なんですよ。エルサレムに行って、いや彼はまだクリスチャンではないというふうに言うのかどうか。でこれは、ユダヤからやってきた人たちにとってはそれはもうテトスはまだ半分クリスチャンなんですよ。クリスチャンではないんですよね、イエス様をまだイエス様信じてるけれども割礼を受けてなくて、そしてモーセの律法を守ってないから、まだ救いには不十分であるというふうに言ってて、じゃあエルサレムではどうなのかっていう話なんですよ。でですね2節で、私は啓示によって登ったのです。パウロは注意深くですね、これこのなんていうのかな、自分が神に示されて登ったわけなんですね。この人たちに認められるために登ったんじゃないんですね。人たちに、この結局ユダヤ主義者っていつも人たち人たち人たちでエルサレムの人たちの話をするから、いやそうじゃないよと、そのために啓示によって登ったと強調しています。で私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、 異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしましたと、こう走っているという言葉を使いますね。この信仰の歩みをパウロはこう競争に例えていることがこの多々ありますけれども、それが無駄にならないようにってこう言ってるんです。で、結構パウロね、手紙の中で、他の手紙の中でも無駄になるという言葉がこう結構使っているんですね。例えば第2コリントの6章の1節で、私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます、神の恵みを無駄に受けないようにしなさいとか、あとテサロニケでは第1テサロニケの3章の5節、誘惑する者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄にならないようにするためでしたと。この無駄というのは何かといったら、この福音を伝え、また御言葉を教えて結ばれる身が全く結ばれていない、いわゆる無駄になることなんですよですね。これが心配していたわけであって、今までのこの働きですね、労苦がこの結局は何ちゅうかな、はっきり言うとユダヤ教の一派の、まあ、カトの一過性の、メシア運動といったらいいですかね、イエス様についてので終わってしまうということですね。この無駄になるっていうのはそうではないですね。異邦人の間にも救いがあり、そして今この私たちにも栄光のキリストがうちに住んでおられるという、この恵みに預かってるわけでしょ。もしパウロがここで妥協していたら、それはなかったわけなんですよ。で、次にこの異邦人の間に述べ伝えられている福音を人々に示して、主だった人たちには個人的にそうしたとこう言ってるんですね。で、これからのパウロの働きというのは本当に何て言うかな、こう一つになっているということを示してますね。パウロはパウロで示されて、で実はエルサレムの人たちにもそのように示されていて、キリストにあって、彼らは一つなんだということをですね、この見ていくことができるわけですけれども、で3節です。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を強いられませんでした。この主だった人っていうのは、いわゆるペテロですね。この教会、 天の御国の鍵が与えられるっていうところ、ペテロですね。でヨハネはまあ本当にずっと目撃していた人でしょ。そしてヤコブで、ここでヤコブっていう時にね、2人のヤコブが、いろんなヤコブいるんですけども、主に2人のヤコブで、これ混同しないでほしいんですよね。1人はね、最初の殉教者になりました、この、人たちの中で。覚えてます？ヘロデによって殺されて、そしてそのヘロデ自身もね、ヘロデアグリッパ1世なんですが、見つかりに撃たれてカイサリアで演説中に死んだと。そのヤコブじゃないんですね。そうじゃなくてイエス様の半兄弟ですね。兄弟たちって言っても、このイエス様は聖霊によって身ごもった、このマリアが身ごもったわけでしょ。だから、でその後でヨセフとの関係の中でマリアは子供を産んでいって、その中の一人がヤコブだったわけですね。でイエス様を信じていなかったわけですね。でよみがえってイエス様、よみがえりイエス様を見てから彼本当に意味で信じたというこのヤコブがエルサレムの監督になっていますですね。でこの3人ですねには少なくても会っていて、で強いられなかったんですよ。ギリシャ人であったのに割礼を強いられなかったということなんですね。つまり彼を信仰によってこの神の子供となった人であると、この彼らは受け入れたわけなんですね。で4節で、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのですということで、偽兄弟がいて忍び込んでいたっていうんですね。本物の兄弟ではないんです。で救われているように見えても実は救われていないんですね。忍び込んでいるのでわからない、分かりづらいんですよ。偽兄弟は、私は偽兄弟ですなんて絶対言いません。なので偽兄弟や偽の教え、また人間的には 良さそげな教えを持ってくるわけです。でそういう行動をとります。見た目はよく見えるんです。でイエス様がパリサイ派に対してあなた方は白く塗った墓だと言われましたけれども、白く見えるんです。綺麗に見えるわけです。よく見えるわけなんです。逆にパウロの方がなんでそこまで堅くなになるんですかと、違いを受け入れ合って認めようではない、認め合おうではないですかというふうに、パウロなんでそんなヒステリックになってるんですかという、ことでね、こう言われる、言われていたかもしれません。しかし気づいていないのは、その忍び込んでいるっていうだけ、この表向きは羊の皮を、このかぶっているあれか狼か、羊の皮に見えるわけです。羊に見えるわけですよね。けれどもいつの間にかその偽の教えが入ると引き込まれていってしまうという問題があるわけなんですですね。これ結構ね、なんていうのかな、パウロ自身は誤解される立場にいるし、この戦っていくっていうのはこういう誤解をもリスクとして負っていくわけなんですね。で彼らがしようとしているのは、奴隷にしようとしてキリストイエスにある私たちが持っている自由を狙っているという言葉がありますが、はい、ローマ社会にこの奴隷とか自由っていうのはとっても身近な存在でした。奴隷というのはもう非常にね、何割かは、人口の何割かは奴隷だったんですね、ローマ社会 で自由を得る、自由人になるというのはものすごく大きな、まあ、夢でもあり、まあ、課題でもあり、これ奴隷の身分から抜け出ることができるというのはもう大きなことです。例えば古代ローマ映画とかね、見るとそれよくわかる。例えばグラディエーターとかさ、こう見たらですね、この自由人になるとかですね、こう結構話題、こう関心事なんですね、生活の中で。そこでこのパウロが、こう霊的な意味で奴隷にしようとして、まあ、いるということで、それを私たちが持っている自由を狙っているということですね。これ具体的にはもちろん割礼を受け、またこのガラテヤの4章の9節を見ると、すでにガラテヤ人の信者たちが祭りとか安息日とかそういうものを守っている姿が出てくるんですよですね。でもうすでにそういうことを行っていたんです。でね、それを行うこと自体が、この何て言うかな、悪、間違っているんじゃないんですよね。そうじゃなくて、それを行わないと神の国に入れないって、ここがまずいんですよね。これを行わないと神の国に入れない。でこれがね、福音の中に立っているはずなのに、そうじゃないところで、そのなんていうのかな、聞いたりはもちろんイエス様を信じて救われるんですよとこう言うんですよ。ですか、エホバの証人と話したってね、イエス様を信じてくださいって、いや信じてますよと、あそうか、じゃあ構わないって、こうなっちゃいますよ。でそうじゃなくて、実際にやっていることをじっくりと見ていく、つまりこれ伝道にすごく熱心だけれども、その伝道に熱心で最後まで忠実であるエホバの証人が神の国に入ることができるわけです。でここが間違ってるわけですね。イエス様を信じているだけじゃなくて、最後まで忠実に守っているから、この自分の忠実さというか、その努力ですね、でこれによって救われるって話になってしまうんですよ。でこれがね、なかなか表に出てこないわけですよ。で別に今エホバの証人っていうのはこれ分かりやすいからね、この異端っていうふうに言われているから分かりやすいから、私この例にとってるんですけど、キリスト教会の中にはですね、イエス様を信じて、悔い改めて信じて、それで救われるんですよという以外に、なんかこれをやんなかったらちゃんとしたクリスチャンではないというようなものを持ち込んでくるわけですね。福音だけでは足りないのだということを持ち込んでくるわけですね。で劣等感を植え付けさせるんですね。そのイエス様だけなんだということではないものをこう取り組ませてですね、でそれが何かクリスチャンがなんかこうなんか本当に報いを受けるですね、この一つの信条であるということをですね、こうやっていくわけなんですよ。 で、これは本当に私がある牧師さんがですね、書いた冊子があって、まあ、電子書籍で皆さんも購入することができるんですけどね、もう本当に大事なものはただ一つだけなんだっていう、まあ、そういう似たような題名なんですけど、でそこでこの現代社会の中で教会っていうのは昔中世だったらね、何でも屋さんだったんですね。教会っていうのは病院でもあったし、宿止めたりするし、芸術も全て神じゃないですか。こう神様を褒めたたえてね、でも多元的になっているっていう言葉を使いますね。だから別に病院何か問題が悩みがあったら、じゃあちょっと病院行った方がいいよって話できるでしょ。で例えば福利厚生福祉でね、生活保護って言ったら生活保護あるじゃないですかって話になるじゃないですか。でそこで教会がですね、これだけじゃ足りないと、礼拝だけだけ足りませんとね、カウンセリングっていうのはねしっかりとやっていかなきゃいけませんよって。いや大事ですよ、カウンセリング大事ですよ。でね、こうちゃん悔い改めだけではね、そんなこと言ってるからいけないんですよと、今も薬があるんですよとかね、そういう話とかね、付け足すわけですね。で今この世の中でこれだけ社会的にこう理不尽なことを受けている人たちがいて、なんで教会が応答しないんですかってね。いやもちろん神様に促されてそういうふうにやっていくっていうことは大事ですよね。だって貧しい人を顧みなさいって聖書に言ってますからね。だけどそれをやんなかったら、なんかこう劣等生なような、クリスチャンとしてまだ半分であるかのようなね、他にもたくさんあるよね。こういう神学を受け入れてなかったら、あなたは違いますとかね、いろいろありますけれども、そういう福音以外のものを付け足していくというものがたくさんあるんです。でそこで5節で、私たちはひとときも彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでしたと。保つという努力が必要なんですね。聖書の中で努力しなさいという言葉の中にどういう努力か、まあ、さっきもねちょっと分かち合いの中にありましたけれども、どういう努力かっていうのはですね、福音を福音として信じていくっていう努力ですね。簡単ですよ、単純ですよ、まず簡単ではない、単純ですが簡単ではないんですよ。例えばこれ分かりやすく言うと、良い夫婦関係ってさ、すごい単純でしょ。だって時間取りゃいいんですよ、こうね、夫婦でこう時間取ってさ、いろいろとこうなんかやっていくっていうのは基本でしょ。で会うとか飯一緒に食うとかさ、生活一緒にするとか、責任だから、そんなの分かってますよ、当たり前じゃないですかって。なんてそれができないから問題なんだよね。で違うことやっちゃうから問題なわけです。ですごく単純なイエス様を信じるというこの行為ですね。でこれをですね、最後まで保っていくならば救われるという言葉もありますしですね、この今持っているものを持っていなさいと、それで勝利するんだということが黙示録の7つの教会に対してもイエス様がおっしゃいましたし、保っていく努力が必要なんですね。でそこから全ての恵みがあります。祝福があるし、命があるわけなんです。でこれがさっきの主だった人たちも受け入れてました。6節、そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えませんでした。はい、ここでねパウロが何ちゅうかな、こうちょっと皮肉ではないね、バシッと言っちゃってるんだよね。パウロはね、主だった人たちって言って、このパウロ、ペテロとヨハネとヤコブですね、主だった人たちなんですけれども、神の前では分け隔てないから関係ないよってバシッと言うんですよ。いやこれ大事ですね。これいわゆるフラットな関係だったんですね。それぞれ愛する兄弟って、これ事実愛する兄弟なんですけれども、主だった人たちというのはこの教会の中で、まあいわゆる神にもっと重要な人たちっていうのはいない、全てが重要な人たちなんですよね。そのことをパウロはこの言っていまして、やはりこういう交わりの中にですね入っていく必要、入っているというのは幸せですね。 で何も付け加えなかったとこう言ってますね。ペテロ自身がこの先ほどの読んだ使徒の働きの15章ですね、このエルサレムに行って、でそこで、まあ話し合いをしたわけですけれども、パウロが異邦人の間での、この救いをですね、こう分かち合ってみんなが喜んでいる時に、あの割礼を受けて、このね、立法を守んなきゃダメだってこう立ち上がって言っちゃった人がいるんですよ。このパリサイ派出身の人かな、これやっぱまだ立法に熱心だった。で彼らもそれするべきだってこう言った時に激しい議論になってですね、結局ペテロが立ち上がったんですよ。立ち上がったっていうか語り始めたんですね。でコルネリウスの話をしたんですよ、15章の8節で、そして人の心をご存知である神は私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるならなぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるんですか。私たちは主イエスの恵みによって救われていると信じていますが、あの人たちも同じなのですということなんですね。あの人たちも同じなんですよと。私たちのようにならなくてイエス・キリストを信じるその信仰によって清められているんですよということなんですね。ユダヤ教の中では汚れているんですね、この異邦人は。もうそれだけで罪人なんですよ。なんだけれどもそうではないんだよということを今ここでペテロは擁護したんですね。だからパウロたちがやってきても何一つ加えることはなかったわけなんですね。私たちもこの恵みでね、受け入れ合っていきましょうね。あのイエス・キリストを信じているという理由だけでその人は兄弟であり姉妹であり何の隔てもないのだということでですね、自分たちのようになる必要がないわけですね。ですね、分かりますか。で次7節、それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださった方でした。割礼を受けているというのはユダヤ人のことですね。でこの受けてないこの異邦人なんですけども、この使命や召が違うんですね。パウロは異邦人のための使徒で、ペテロは割礼を受けている者たち、つまりユダヤ人のための使徒であるということで、召が異なっているけれども同じ福音だということ、そしてパウロの働きを全面的にそうですよねということで認めていたということですね。この協調点が違かっただけで、あの協調点というかそうですね、あのペテロも異邦人に語りましたよ。でパウロはもう福音宣教してる時にユダヤ教の街道に入ってますからユダヤ人に対して話してますけれども、結果としてやっぱりどんどん異邦人が救われていくっていうことで異邦人も加えて教会ができていくわけですね。なので、どっちもどっちにも伝えてるんですけれども、そのどっちに召されているかっていうかですね、その違いであって結局同じなんだと、まあ、今こうやって説明してるから皆さんね当たり前のように聞こえるじゃないですか。だけどあの当時はですね、このコリントビテの手紙でも見たけど、表面的には違うことを教えているっていうふうに、なんかそういうふうにあの煽る人が来たら騙されちゃうね。騙されちゃう、うん、例えばローマ人への手紙とヤコブの手紙は逆のことを言ってるんですよ。皆さん気づいてましたですね、一方では行いによらず信仰によって義と認められるって言ってるけど、ヤコブはそれをわざわざ否定して信仰だけではなくて行いによって義と認められるんですよって。今なんか僕ね力入れて語ったでしょ。でそればっかり10回ぐらい聞かされてたらね、このうちの教会ね行いによるね救いをねあのもう信じてるっていう なってしまうかもしれませんよ。その時にバーンと立ち上がってね、あともうこれから見ていきますけれども、もう明石さん、申し訳ないけれどもそれ間違ってますとですね。そして、もしそれを変えられないんだったら他のねカルバリの牧師さんにもちょっと相談してみますとバシッと言ってですね、そして、それがラチがいかなったら私ここから出ていきますとですね、こういうふうにしてください ね、もし私が行いによって救いの信仰のみならずそれだけでは足りないよと、行いによって初めて救われるんだという話をですね、そういう形で話しているのであれば、みんな逃げてください逃げるというか、抗議してくださいですね。で、それだけ、その表面的には違うように見えても実は同じことを話してるんです。で、同じことを信じてるんですですね。で、9節、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。素晴らしいですね。この交わりをしていると、私たちは一つなんだよということのために右手を差し出してですね、キリストの平和をこの確認し合っているわけですね。で、それぞれがそれぞれの場所に使わされていっているわけです。10節、ただ私たちが貧しい人たちのことを心に留めるようにということでしたが、そのことなら私も大いに努めてきました。ユダヤ教の中で貧しい人を施しするってすごく大事です。なぜかって言ったら、旧約聖書、聖書の中にものすごい強調されてますからね、貧しい人たちを施しなさいと。で、新約聖書にもやっぱり貧しい人を施すということが書かれていますから、これは教会の教え、イエス様の教えであります。で、パウロやってた、大いにやってるって。パウロだって飢饉の時にアンティオキアから、ね、バルナバと一緒に救援のものをユダヤにいる兄弟たちに持ってったし、そして最終的にこのコリントビートの手紙で学びましたけれども、最後にエルサレムを訪問する時のためにいろんな教会から献金を募ってですね、で、それでそれを持って行って貧しい人たちを顧みていたわけですよね。このようにしてこのパウロの述べ伝えている福音はこのユダヤの地域でも受け入れられてたんです。この偽教師はそうじゃないって言ってたわけでしょ。でも受け入れられてたんです。異邦人もそのままで主を信じる信仰によって義とみなされていたんです。結構これね、まあ、今私なんか想像してエルサレムにテトスが行ってさ、で、場違いって感じだったと思うよ。で、全然違うこう礼拝の仕方してたかもしれないしね。そこにいるユダヤ人でイエス様を信じたといえども、もうユダヤ教のことをやってるわけでしょ。神殿にも行って祈ってるしさ、ね、だからもう本当にそういう中でね、さっきの交わりの印としてこう右手が差し出されたってのは大きなことですよね。で、彼全く違うように見えても彼も本当主にある兄弟なんだっていうことですね。で、こうやってこう認め合うことはできたわけですけれども、しかし今度はですね、さっき言ったように今度はペテロたちがアンティオキアの教会に来た時の行動が、これがまずかったわけです。で、これもっとやばかったです。もっとっていうか、いやいや、やばかったです。これもね、なんていうかな、それとなく、それとなくずれてったんです。で、これがやばいですね。しかもペテロ、そしてその他のユダヤ人、一緒に来たユダヤ人バルナバまでかって次に見ていくと分かる。あの仲間のバルナバまでが一人気づいたのがパウロだった。で、しかも気づいただけじゃなくてはっきりとそれを言ったということなんですね。注意です。ところがケパがアンティオキアに来た時に彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケパってヘブル語の名前です。ペテロのですね。だからこの同じユダヤ人としてっていう意味合いが強いですね。で、ペテロは聖霊のバプテスマを受け、聖霊に満たされていたので、福音書にあるようなこのイエス様を否むようなことは一切なかったけれども、この聖霊を受けた後もですね、時々失敗します。まあ、コルネリウスと会う前にヤッファで天からの幻を受けて3度も主よ、それはできませんとですね、そのように言った、 このこともあり、で今もですね、ここにこの見ることができる、ちょっと失敗をしてしまった、この彼を見ることができるわけですけれども、面と向かって抗議したと。いや、これ素晴らしいですね。箴言の27章の5節を思い出しますが、あからさまに責めるのは密かに愛するより良いと。でペテロに対して、これはきつい言葉ですけれども、あからさまに責める方が密かに愛する、本当にペテロのことを愛してそのことを告げたわけですね。12節、ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派、これがユダヤ主義者のことです、割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいましたということですね。食事ってめちゃめちゃ大事なんですよ。コルネリウスの家に行った時も、あなたは、異邦人と食事をしたっていうふうに責められたのかな、確か、ペテロが。そうですね、こう言ってますね、使徒の働きの11章の3節で、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたってこう言ってるんです。今でも中東の文化では、意外にね、ユダヤ人よりもね、アラブ人がね、昔の文化を受け継いでる場合が多いんですけども、中東の文化では食べるということは一つになるという意味をしてます、ね、食べることは一つになります。で、平和を表してます、一つになることによってですね。だからミツパというところですね、このヤコブと ラバンが最後に別れる前に一緒に食事をしました。それはもうお互いに危害を加えないという約束事を表していたので、皆さんね、食べている時に喧嘩してみてください。文字通りお腹痛くなります。腹がキューッとこうなってきますよ。食べている時に喧嘩できないんですよ。喧嘩したらその席を立たないと喧嘩ってできないですよね。だからそれだけ、食べてるってすごく平和であり一つになっている、その同じものを食するということで一つになるので、ユダヤ人は絶対に食事はしなかったんです。だからペテロは風呂敷ですね、フォフって食べなさい、あれは食事をするって意味ではないけれども、でも食べるっていうことは絶対しませんと食物規定ですね言ったわけなんですね。でイエス様がやはりこのことで責められました。覚えてますね、酒税人と食事をしているときに罪人と一緒に食事をしていると言って、でしかも異邦人ですから、今言ったように食物規定以外の食事が出ている可能性大なんですね。ユダヤ人の人たちに気遣ってそういうの出さなかったのかもしれないけど、多分出てたでしょうですね、出てますね。イエス様を信じるユダヤ人で、日本に来た人がですね、札幌ラーメンが好きだったって話聞いたんですけど、札幌ラーメン、いわゆる豚骨とか、絶対ユダヤ人が食物規定を守ったら食べないものです、ね、豚が素材に使われているものは絶対に食べないです、ですね、中華料理ってのは本当に難しいなと思うんですけれども、だから僕イスラエルで中華料理店も行かないし、イスラエルでお寿司屋さん流行ってるんだけど、なんか行く気は起こらないんですけど、そもそもね、外国で日本の飯は食わないんですけども、でもどうなってるかちょっと僕もちょっと想像がつかないんです ね。イカがなくてね寿司屋かとかね、タコがなくて寿司屋かとかって思っちゃうんですが、全部ダメですね。それちょっと話は別ですけれども、でもそういうアンティオキアの食事の中にそれあった可能性大ですね。で割礼派と呼ばれる人たちがこのやってきたんですよ。で、ペテロたちが、そして、ごめんなさいね、 今ヤコブのところからって言ってますね。で、意外にヤコブは手に負えてなかった感じなんですね。先ほどのエルサレムでの会議の話のところでも15章の24節で、私たちは何も指示していないのに私たちの中にある者たちが出て行っていろいろなことを言ってあなた方を混乱させあなた方の心を動揺させたと聞きましたと。指示してないのに勝手に行ったということで、そんなにこうキツキツにしていなかったというか、しかもそこは徹底されていなかった部分がありですね、このヤコブのところからと言って、その人たちがまあこの困らせていたわけですよね。で、いや、パウロが最後にエルサレムに訪問した時もこうヤコブこう言ってるんですよ。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆立法に熱心な人たちですという、この相変わらず立法を守っているわけです。イエス様を信じていても。だからそういう状況で出て行って、で彼らはこの両親のまだ弱い人たちっていうか、そのまだはっきりとその恵みによる救いということが明確ではない人たちにもミニストリーしてた、使えていたっていうんですかね、そういう仲間同胞のためにも使えていたっていう感じなんでしょうけども、そういうところから、このいやこれは異邦人にはそうやって救われなければいけないんだっていうふうに言う人が勝手に出てきちゃうわけですね、まあ、そういう状況なんですね。でペテロね、これいつの間にかだったんですよ、食事の席立ったのが。だ多分割礼派の人が来たっていうのを噂を聞いて、でなんかトイレに行くかなんか分かんないけどさ、こう席立ったんだよね。言わなかったんすよ、いやいやいやって。このね、なんとなくがまずいんだよね。でペテロってさ、意外に影響力ある人だから、イエス様復活された後も寮に行くって言ったら俺たちもってなったでしょ、ね、彼が動くとみんなが動くみたいなとこあったわけですよ。で彼が動いちゃったのでみんなも動いちゃったって、こう波風立てないようにした、異邦人から身を引きってね、波風立てないようにして空気の中で、なんか日本語になってね、空気の中で動いた。で今の言葉を使うならば、これ割礼派の人たちね来たから、これ自ら動いてた、忖度よ忖度、今の言葉でね。よくないね、よくないですよ。まあこう今いろいろ議論が分かれますけれども、決してね今から言うことは絶対では全くないんですが、でも危険だなって感じたことはあります。それは何か、第一波来た時、2年前ですね、2020年の2年前、第一波が来た時に緊急事態宣言が起こってですね、そしてその時は首都圏の教会はおそらく何割か分からないけども、ほぼ全てがですね、全てが9割以上がですね完全に閉鎖したと思いますですね、オンラインに変えるとか何だかして。でその時に使われた言葉が隣人愛だってこう言ったんですよ。もっともに聞こえるじゃないですか、もっともに。でもそれがもしコロナが自分たちの中から出たら非難されるかもしれないっていう恐れだったんじゃないですかという忖度の方ですよね。分かんないです、これも本当に一人一人のその教会の人たちのこの言葉でも、私はそこにちょっとした恐ろしさを感じましたね。イエス様を礼拝するというですね、こう自由が与えられているわけですね、私たちには。でしかも日本の国の場合は、その全く宗教施設には、この干渉しませんと、制限しませんと、東京ともはっきり言ってますし、全国はそうでしたですね。なので自由にできたんです。なんだけども、そういうふうにだからって休んだこと自体が間違いって話をしてるんじゃなくて、僕がなんかちょっと違うなと思ったのは隣人愛を持ってきたことなんですね。隣人愛を、いやそれはもちろん 無鉄砲にね、 あのこうマスクも何もつけないでさ、こうわーってやってね、もうすごいもうぎゅうぎゅう詰めになって、それはまずいと私も思いますよね。けれどもどうなのかなっていうね、うん、だから今なんでこのことを言ったかって言いますと、あのこうわずかにこうもっともらしくってことこれ言いたかったんですよ。であのそれ自体はいいことかもしれないけれども、その臨時愛もそうなのかもしれないけれども、何かちょっと間違うともうこう恐れでですね、恐れか忖度かでその偽りの行動を取ってしまう、うん、偽りのことを言ってしまったりやってしまったりするということがあります。で事実ネット上では新しい時代に入りましたと、こう対面で会って会う時代は古いですと、デジタルで交わりは持てますっていうのが出てきました。だから私は案の定だなと思ったんですね。案の定だなと思いました。生産の意味が、あのイエス様が体を持ってですね死んでくださったことを否定してしまいますから。でこういうふうに、今ねなんでこういう話したかって言ったらね、みんなにリアルに受け止めてほしいと思ってしたんですよ。あのいつの間にかっていうのはね、これまずいんですね。だからパウロはバルナバまで、仲間の相棒のバルナバまでが引き込まれたっていうことはこれまずいなとこう思って、14節ですね、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました、あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですかと。でペテロ自身も言ったんですよ、ね、あの15章の、使徒の15章の10節で、今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですかと。だから自分たちも先祖、先祖というのはつまりあのユダヤ人ですよね、立法の要求は満たすことできなかったから神の恵みによる信仰による救いというのを信じたのに、なんで今異邦人にそれを負わせようとしているのかと、ペテロ自身が言っていたのをまたパウロが今ペテロに対して言ってるわけですね。自分がそうやっていつの間にか引き下がることによって、異邦人にあなた方はユダヤ人のようにならなければ交わりは持てませんよということを示して、行いで示しちゃったわけですね。口で言ってなくても。これが間違ってるということをパウロははっきりと言っていて、立法主義ですね、まあ何度も言ってますけれども、立法主義の問題って2つあるんですね。偽善ですね、人によく見せるっていう、でよく見えるんです。で2つ目は、自分自身は守りを行ってないのに他の人に強要するということです。だから自分を本当に守ろうとしたら守れないって分かっている人たちは本当にその他の人に強要するってことはないんですけども、自分の確信に留めてるんですよね。けれども、その半ばそういう人たちはこう結局は他の人にもそれを振りかざして やらせていこうとするわけですね。で15節、私たちは生まれながらにユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。でこれね、鍵括弧になってるのが大事なんですね。これユダヤ人の中で異邦人のような罪人ってのははっきりしてるんです。何かって言ったら、これ罪人っていうのはですね、もう立法を守る必要もないぐらい外れた人ってことです。パリサイ派たちがね、なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするんですかって言って、これね、主税人罪人っていうのはこれ重ね合ってるのこれ大事で、もう彼らから納入金、宮の納税、ね、これも取らないし、ね、もうあいつらはダメ、こういう感じです。だから立法を守らせようとする期待もしてなかったんです。外れた人たちなんです。でましてや異邦人はもうアウト、無割礼もうアウト、地獄行きの燃料、うん、っていうぐらいに見なしていたわけなんです。だから割礼を受けて立法を守りなさいって話なんです。割礼を受けることによってユダヤ人になれるし、回収手続きを取ってユダヤ人になれますよということだったんですね。 でもしかし人は律法を行うことによってではなく、ただキリストイエスを信じることによって義と認められると知って、私たちもイエス、キリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰でも律法を行うことによっては義と認められないからです、ということで、生まれつきのユダヤ人として生きて、外見では律法のように行いによって生きてきたからといって、それで神によって義と認められるのではないと知っていたからこそ、ペテロは主イエス様を、キリストを信じたはずでですね。で、ペテロは、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですからと、そうやって恵みによって救われているわけですね。だったらば、でパウロもそうです。私たちはって言ってるでしょ。パウロも迫害者だったのに神の憐れみを受けてるんですよ。でみんな同じなんですよ。イエス・キリストを信じる、その信仰によって義と認められているわけです。そしてここでは、肉なる者は誰でも律法を行うことによって義と認められる。これが午前中話しましたね。肉にある者っていうのはね、神に反抗してるんですね。だからそれで、肉にあるものは自分の頑張りで力で何とかしようとするときに律法を使うんですけれども、それによっては認められません。肉にあるからですね。で17節です。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私自身も罪人であるということになるなら、キリストは罪に仕えるものなのですから、決してそんなことはありませんと。でこれがね、パウロが受けていた非難の、まあ、大きな一つだったんですね。信仰によって義と認められるのであって、罪人は救われる、認められるんだということを言っているのであれば、罪人がそのまま罪を犯してそれで救われるっていうことなんですねと。つまりイエス様は罪を犯すように、その仕えておられる人なんですかという非難を受けていたわけです。でこれはしばしばある話で、律法をちょっとこう規則をこう何ちゅうかな、こう貸していかないと、もうやり放題になっちゃうんじゃないですかっていうこう意見ですね。でそう、なんか言う人いる、いると思う。でパウロは事実曲解して受け止めてた人いたみたい、パウロの手紙で。それペテロ自身が言ってて、第2の手紙で最後の方ですね、3章の16節で、その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語ってますと。でその中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きますということで、パウロが律法の行いではなくて信仰によって義と認められるということを受け止めて、曲解してやりたいことをやっていくんだというように教えているんだというふうに言って、これなんかね、規則ちょっと作んなきゃいけないかなとね、そうね、じゃあ私たちもね、この規則を作って、ちょっとそうやったらちょっと助けになるんじゃないかなということでね、じゃあ最低品を作りましょうか、ね、こう霊的なこうどこまでいったかっていうのをね、こう、じゃあ最低品を作ってね、内心表を作って、そういうふうにやっていった方がいいかもしれませんねと、このように、あとテストちょっとしようかね、1年に1回ぐらい進学テストね、どれだけ分かってるかね、じゃないとこう離れていっちゃうんじゃないかなって心配するからみたいなね、どうですかね、こういうふうに思う人が出てきてもおかしくないですよね。しかしこれからパウロ話していくんですけれども、信仰によって生き、ここでまず否定しますよね、決してそんなことはないと。信仰によって生きていくってね、御霊によって新しくされた新しい歩みですから、律法から離れるどころか肉の弱さのために律法でできなくなっていることをしているっていうことなんですですね。律法だと抜け穴探しちゃうんですよ、どうしても。なんかこれやってればなんとか律法守ってるって体裁を保とうというずる賢さが出ちゃうんですよ。だからパリサイ派の人たちがなんだっけ、 こう両親を敬えっていうのをね、これは何だっけ、この主に捧げられたものだっていうことによって、その扶養するっていうことをやらないとかね、でこうやってごまかして主に捧げているものですからって、なんか上手になんかいろんなことを言ってすごく守ってるように見えて、結構自分のこと可愛いんだよね、うん、ということをやって抜け穴を探すわけですね。この立法との関係っていうのは、ここまでだったら大丈夫だろうっていうことがあるわけです。例えば安息日ね、まあ、チャックがこう買い物してる正統派のユダヤ教徒の人見てね、何やってんだこれ、買い物しててってこう言ったら、いやだってこれクレジットカードだもんっつって、安息日後に決済されるから、どこまで守れるかって話なんですよね。でも神によってキリストの愛に触れられたら、この動機が変わるでしょ。命令を守るっていう動機は、神を愛してるから命令を守るわけなんですよね。ギリギリのところまでどこまでできるかっていう発想が浮かばないんですよ。ということは、もっと高いレベルで守ってるんですね、神の命令を。ということなので、決してそういうことではないとパウロは言ってます。で18節、もし自分が打ち壊したものを再び建てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるんです。これ打ち壊したものっていうのは、これ立法の行いによって認められるわけではないんだということ、これをね、またね、建てるっていうこと、これは間違ってるよということですね。しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるんです。でこれが午前の礼拝でお話ししたことであります。立法に対しては立法に死にましたと、立法によって神様とつながるということはおさらばしましたとですね。そして立法によれば自分の罪が明らかになって死ぬべき人間であることが分かったと。で今は立法ではなく、自分を愛して自分のために命を捨ててくださった御子を信じる信仰によって今私は生きているのだということですね。で私は神の恵みを無にしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいますと。恵みを無にしないっていうことね、これをよく覚えていてくださいね。こんな死に値するものを慈しんでくださり、愛してくださって、祝福までしてくださった、これ神の行為があるでしょ、一方的な。でこの行為をですね、対価を払おうとして押し付けてしまったら、これ恵みではなくなってしまうんです。いやいや結構ですと、いやありがたいですけどね、いやいやいやって言って遠慮してですね、いや私もうちょっと頑張りますからって、もうこれクリスチャンの人分かるでしょね、こう真面目な人でさ、伝道してね、そのままでいいんですって、イエス様信じて受け入れるだけでって、こういう話をした時に、いやいやもうちょっとね、頑張って良くなってからにしますので、都合が良くなってからとかね、今でも思い出しますけれどもね、もう卒業して何年も経ってから、ちょっと自分の大学戻ってですね、それを彼らを通して、間違ったな、とにかく若い子に会ったんですよ、大学生の。でね、こう求道してるかな、こうずっとクリスチャーと一緒にいるんだけど、まだ信じてない子がいてね、でなんでってこの聞いて、いやね、社会人になったら、ね、自分が本当にイエス様を信じて生きていけるかどうかっていうのも分からないから、まあ、社会人になってね、本当にいろんなところ通ってから、まあ、信じたいと思いますってね、こう言ってね、暇な時、時間がある時に信じられなかったら、社会人だったらもっと信じられないじゃんねきちんとしてからってさ、恵みを無にするんですよね、無にしちゃうんですよね。でもし義が立法によって得られるとしたら、キリストの死は無意味になってしまう。だからなんかちょこっと付け足して救われるって、別に悪いもののように見えないでしょ。でこれね、イエス様のねに対する侮辱なんですよ。侮辱どころか全く全否定なんですよ。イエス様、主ご自身を否定してます。なぜか、ゲッセマネの祈りでどうやって祈られました、もしできますならば この杯を過ぎ去らせてください、しかし父の願われるようにしてくださいと、できますならばって、他の方法で救われるのだったらば、この神の御怒りを表すこの杯を過ぎ去らせてくださいってイエス様祈られたんです。でそしてしばらく経って、これ御心なんだなって分かって、父のね、それで願われるようにしてくださいってこう3度も祈られてるんですね。他にないから死んだんですよ。もしあったらできますならばってことで過ぎ去らせてくださいって言った、そこの苦しみを通られたこのイエス様の最も大事な部分ですね、これを否定するんです、全否定するんです。ちょこっと付け足して救われるっていうふうにしたっていいじゃないって、イエス様のなんかやったことっていうのは 95% で、あと 5% はちょっと俺努力するからとかさ、もう何言ってるのでしょ、ゼロにすることですよ。イエス様のこれまでのやった十字架の死ですね、それが無意味になってしまう。逆を言うとですね、これビリー・グラハムも言ってました、あのクロス・オフェンス・デムって言ったね、そのいわゆる十字架は人をつまずかせるってこう言ってますね。十字架は人を罪人だと教えるし、死ぬべき罪人だと教えるから、十字架はつまずかせるんですって。で、故意に彼は言ってましたけど、本当にそうですね。自分の良い行いによってちょっと付け足して、それで義と認められようと、この救われようと、まあ、するということですね。で、これがあの良さそげに見えて、実はあのもう全てを台無しにする、ということで、パウロがなんでこんなペテロに対してね、面前でね、あのこう言ったか、しかもペテロ言ってないんだよ、何もなんかそれとなく動いただけなんだよ、ここまで言われる筋合いあるのみたいなさ。でも彼は分かったんですよね、分かってました、無意味にしちゃうから、私たちの主であるキリストを、死を無意味にする、恵みを、神の恵みを無意味にするということです。で、次回はそれをやろうとしているガラテヤの人を、愚かなガラテヤ人と、実はここから本題なんですね。これまではパウロの個人的な証が書かれてましたが、この教えそのものについて、いかにその、ユダヤ主義ですね、これが間違っているかについての話をしていきますですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのパウロの生き様を通して私たちにこの何ていうかリアルなこの信仰福音を守っていくっていうことについて見ていくことができました。主よ、これを一人一人が本当にこのわきまえて、そしてこの他のことについては自由ですけども、自由っていうのはつまりは本当にこのいろんな人たちがいろんな考えがあるし、むしろそういう考えによってクリスチャンと定められているんじゃなくて、イエス様の十字架の死とよみがえりによって私たちはクリスチャンと定まってますけれども、でここを何か揺るがすようなことが起こったら、私たちも勇気を持って断固として、勇気どころか一歩も譲らずにこのいることができるように、本当にこれをしっかりと持っていることができますよ。どうか助けてください。キリストにあって愚か者とパウロは自分のことを言いましたが、私たちも愚か者になることを、この、なんですか、恥ずかしがらずに、この福音を恥としないとパウロも言いました。そして生きていくことができるようにしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。